火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
消防訓練して消火器の使い方を習ったよ。
それは良かったわね。うちにも消火器があるのよ。
本当だ、小さくて持ちやすいね。
家でも使い方をおさらいしようね。
大切な命は失ってからでは取り戻せません。消火器には小型軽量タイプの住宅用消火器もあり、女性や高齢者にも使いやすく工夫されています。使用方法や使用期限を確認してすぐ使える場所に備え付けましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団は歌手で女優の浅香唯さんです。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話伺ってまいりましょう。
はい、
今日は災害時に備えて日頃から顔の見える関係を築いているそうです。茨城県北茨城市消防団で団長をされています72歳、小野邦光さんとお電話がつながっています。
小野さん、おはようございます。
おはようございます、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは北茨城市消防団について教えていただけますか。
はい、北茨城市は茨城県の北東に位置して山林が多く、市内を大きな川が何本も海に向かって流れています。そして北茨城市消防団は460人ほど在籍、19の分団に女性分団と市役所に勤務する人の分団、消防団 OB の大規模災害で活動する分団が一つずつ、計22分団で構成されています。
はい、あの北茨城市には災害時に避難の支援を必要とされる方々がたくさんいらっしゃるとお聞きしましたけど。
はい、市内の自力による避難が困難な避難行動要支援者は1400人に上ります。また災害ハザードマップで大雨が降ったり津波が来たりすれば水害に遭う確率が高い地域に住む方も560人に上ります。こういう方々にどういう経路でどういうふうに避難してもらうか、消防団では年に一度訓練を行っています。訓練の内容は、去年は津波、今年は大雨による川の決壊などテーマを変えて実施しています。
あのここ数年で災害に見舞われたことってありましたか。
はい、今年の9月の台風13号では線状降水帯が発生し、北茨城市にも大雨が降りました。避難の床上浸水は152棟、床下浸水は476棟、土砂崩れは156箇所ありました。消防団では避難所までこうした方々を含めた避難誘導を行いました。
はい、大変でしたね。
そうですね。
この台風13号の活動でうまくいかなかったことありましたか。
はい、うまくいかなかったことは、浸水の被害に遭ったすべてのお宅に声をかけると時間がかかりすぎ、避難が間に合わないということです。
はい、
実は消防団員の中には自宅や豚所に行く道が冠水して出場できない団員もいて、結果人員が足りなくなるという事情もありました。
道路の冠水でそういうことが起きるんですね。
そうですね。
そうした課題に対して消防団ではどんな対策を行ったんですか。
はい、これまでも防火パレードや町内を巡回するときなど早めの避難を呼びかけて続けてきました。
はい、
それでもまだ徹底できていなかったわけで、要支援者の方の調査と合わせて大雨の予報が出たら 自主的に早めに避難するように啓蒙活動にも力を入れていきます。
はい、ここからは北茨城市消防団のその他の活動に迫っていきたいと思うんですが、まずは女性消防団員の広報活動について教えてください。
はい、女性消防団は幼稚園や保育園、小学校などで防災教室を開催、寸劇などを披露しています。また AED を使った救急救命講習も実施しています。こちらは一般企業や高校からの依頼が多いです。それから女性分団は茨城県の代表として10月に東京で開催されました全国女性消防総合大会に出場しました。上位入賞はできませんでしたが、茨城県の代表として出場できたことを誇りに思います。
はい、なんかお聞きしたところによりますと、
はい、
ドローンを使った情報収集にも力を入れているということなんですけれど。
はい、火災が起こった時には上空からどこに熱源があるかを調査し、放水に役立てたり、山林で行方不明者が出た時には上空から捜索したり、そうしたことに活用しています。ドローンの操作は市役所の職員からなる機能別消防団員にお願いしております。まだ導入して半年余りなので、災害現場でドローンを活用したことはまだありません。
それでは最後に今後の目標を教えてください。
はい、まずは団員の確保です。地域に若い人があまりいないという現状がありますが、それでも積極的に声かけを行っています。そして日頃の訓練や広報活動を地道に続けることで、地域の方々から親しまれる、そして必要とされる消防団にしていきたいというふうに考えています。
そうですね、親子で消防団というのも素敵ですし、顔の見える関係性を築いているというのもまたね、魅力的だなと思います、ね。はい、小野さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は茨城県北茨城市消防団の小野邦光さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は浅香唯さんでした。来週もまたよろしくお願いします。
はい、お願いします。
日本消防協会からのお知らせです。災害、それは一瞬にして大切な人を失ってしまいます。消防団は地域密着で私たちの安心安全を守るために活動しています。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
スポーツ選手、
YouTuber、 医師、 CM クリエイター。
近い将来、今ある仕事のおよそ 49% を AI などが担えるようになるという予測がある。まだ見ぬ仕事や働き方が生まれていく白紙の未来、子どもたちと向き合い共に歩んでいく社会へ。
AC ジャパン。
今月のゲスト応援団は浅香唯さんです。また来週もね、よろしくお願いいたします。さあ、今日は聞いてよ私の2023年をテーマに皆さんからお便りいただいています。文京区にお住まいのスマートベリーさんです。私の2023年は藤井聡太に始まり大谷翔平に終わる1年でした。毎日 SNS、 テレビ、ラジオ、新聞、雑誌をチェックする毎日。藤井聡太の八冠達成、大谷翔平の WBC 世界一達成、ドジャースへの移籍決定の際は人生最大の大興奮でした。今年の日本はこの2人に尽きるでしょう。ねえ、本当ですよね。この2人は本当にすごかった。もう世界に誇れるお二人ですからね。また待ってますよ。サンデーアットマーク 1242.com です。